はい、どうも、沢田信也です。
はい、鍋です。
まあ、鍋さんが来ていただいたということはですね。
はい。
まあ、今回もご多分に漏れず、ゾンビの話ですよということで。
はい、しましょう。
はい。タイトル見ていただいたらわかるようにですね。今回はこう、はい、新幹線ファイナルエクスプレスと。
うん。
あと、ゾンビステーション。ゾンビステーションじゃない、ソウルステーションパンティングでしたっけね。
はい。
この2作品についてまとめて話そうっていう回ですね。
はい。
まあ、この二つ、まあ監督が同じっていう話なんですけど。
はい。
新幹線ファイナルエクスプレスは実写の映画で、
うん。
ソウルステーションはアニメっていうことなんですよね。
はい、そうですね。
もともとこの映画ね、まだ日本で公開される前に、うん、韓国の方ではプサンへっていうタイトルで。
そうですね。トレイントゥープサンでしたね。はい。
で、それの話をなんか、ナベさんがツイッターで話してて、面白そうやなっていう風にチェックはしてたんですよ。
うんうん。
で、まあ、日本で、まあ、公開されるに至って、まあ、みんなが面白いって言ってましたし、まあ、鍋さんも面白いって言ってましたし、はい、まあ、気にはなってたんですけど、うん、まあ、最近見たということで。
はい。
で、かつ、なんか、それを見てたら、プライムビデオでレンタルしたんかな？
はい。
ほら、なんか、この映画を見た人はこんなんも見てますみたいなところ。
ああ、はいはい。
なんか、ソウルステーションパンデミックっていうのがあって、
うん。
なんじゃこれやと思ったら、なんか同じ監督さんが、新幹線ファイナルエクスプレスの前日談として、
うん。
作っているアニメーション映画だ、みたいなのが、
はい。
あ、そうなんや、と思って。
うん。
で、何も調べてなかったんですけど、そこでちょいちょい調べると、はいはい、まあ、もともと先にソウルステーションパンデミックのアニメ映画が先にあったんですよね。
そうですね。
うん。この人もともとアニメの映画監督だっていうことで。うん、で、それを見た、なんかどっかの偉いさんが、これの続きを実写で撮らへんかっつって、なんか新幹線ファイナルエクスプレスになったっていう経緯やったんですよね。
はい。
確か。
そうですね。
で、なるほど、と思って、まあ二つ見たので、まあ結果としては面白かったので、ちょっと話しとこうかなという感じですね。
うん、話しましょう。
はい。はい、とはいえ、まあ、深く掘り下げて、自分の心のこの情動がどうのみたいな話は特にないんですけど。うん、
ないですね、そこまではね。
まあ、ゾンビ映画大体そんな感じですから、
ね。特にこの映画はね、どっちかさアクションに結構振ってる感じというか。
そうですね。新幹線ファイナルエクスプレスは久々に何て言うんですかね、真っ当な、まあ、健全な、ハラハラ感の映画でしたね、なんか。
うん。なんて言うんですか、スリルと、
そうですね。
アクションと、みたいな。そんなにこう、難しいこと考えなくても、あ、ゾンビパニック楽しんだな、みたいな感じの映画だと思いますね。
もう限られたシチュエーションでゾンビが襲いかかってくるにあたって、
うん、
もうただの人であるみんなはどう対応するんだっていうところをハラハラしながら見るみたいな。うんうん、で、まあ基本的にタイトルにもあるように、はい、ファイナルエクスプレスって書いてあるように、こう、舞台がもう電車なんですよね。うん、なんか電車の中だけで完結される。ね、電車及びまあホームとか。
うん。
電車関係で完結されるもので、その限られた場所でゾンビパンデミックに当たって人はどう対応するんだっていう、まあ、ね、うん、シチュエーションスリラーみたいな感じですよね。
うん、若干そうですよね。車両ごとにこうなんかちょっとこう趣向を凝らしてみたりとかもしてましたしね。
で、まあ、駅のホームの作りを、なんか、うん、逆手に取ったじゃないけど、それをなんかうまく使ったこう演出方法であるとかみたいな。
うんうんうん、
そういう、まあ、はい、アクションスリラー、パニック、スリラーパニック、なんて言うんですか、こんな。
まあ。なんて言うんでしょう ね。冒険活劇的な。
面白娯楽として。
うん。もう本当娯楽映画でしょうね。あんまりその難しい悲しみがとか、ね、そういうんではないですからね。
そうですね。まあ基本的に、まあ僕らとここっていいかもしれないですけど、どっちかってそのゾンビにまつわるこう悲哀とか、
うん、
まあ物悲しさとか終末感とかそういうとこ好きなんですけど、
うん、
まあ単純にゾンビがモンスターで出てくる際の、まあハラハラ感っていうのも好きなので、今回はそっち側やなっていう話で、
うん。そうですね。うん。
まあ基本的にそういうゾンビ系のそっち側で、ゴダボに漏れずこのゾンビはもう走るゾンビなんですよね。
はい。
なんやったらこれ、究極ゾンビじゃないやろって話なんですけど、
まあなんかね頭のおかしい人たちが暴動を起こしたぐらいの勢いではあります。
だからゾンビってやっぱり基本的な定義としては死んだ人が生き返るっていうのはゾンビと言いたいんですよ、うん、僕は。
そうですね。
でも今回のこの新幹線ファイナルエクスプレスは感染ってついてるようにもう襲われたらすぐなんかモンスターになって襲いかかってくるんで。
そうですね、感染者系のやつですね。
狂人みたいな感じでね、うん、だから完全にこう腐った死体ではないですよね今回のやつは、うん、
ゾンビメイクもね、そんなにドロドロぐちゃぐちゃではないし。
もう噛んだらすぐになっちゃうんで、なんか、うん、ほんま血が流れてるなぐらいの感じで。どっちかだ、獣に近い感じの。
うんうん。
だからまあ、リメイク版ドーン・オブ・ザ・デッドとか、
うん。
あの、あれ、ありましたよ。何時間後でしたっけね、なんか。
28時間。
そうですね。ああいう感じの方のゾンビ。
28時間。うん、はい。
48時間、何でしたっけね。
うん。
あ、28日後、28時間。
28時間後。
28時間後でしたっけ、
すごいざっくり。
28時間後ですね。で、続編が28日後でしたかな。
そうですよね。うん、はい、はい、そうですよね。
あっち系のなんか走る、はい、走るなんか獣ゾンビ的な感じですね。
はい。
なんかその走る獣ゾンビがその電車っていう限られたシチュエーションの中でガンガン襲いかかってくるから、
うん、
ある種なんていうんかな、こう逃げ場ない状態でのこう、襲いかかり劇ですから、
うん。
結構そういう意味でのハラハラ感がね、ありましたね。
電車結構うまく使ってましたよね。
いや、だからね。
狭い通路とか。
そうそうそう。だから、まずその映画見る前に設定だけ見たら、うん、電車ってそんな限られてんちゃうんって思うわけですよ。
うん、
言ったらもう左右に席があって、ね、真ん中に通路があるだけやから、
うん、
そこでゾンビ出てどうすんのみたいな感じで、うん、すぐ死ぬやんけ、みたいな感じやったんですけど。ね、意外となんか、こう、様々なシチュエーションがあって、結構そこの様変わり方が面白かったですね。
うんねえ。あとやっぱ韓国っていうところで銃がね、うん、ないので、
うんうん、
武器がそんなないから、そんなにすぐこう倒せないとかね。
そうですね。
いうのもあって、まあなかなかアクション的な方向で見せ場は多かったんじゃないかなと。
近距離でやんなんきりどうすんのかなと思ってたんですけど、うん、意外とうまくこう、うん、かわしてたところが。
ね、あの、グーパンで倒せんのかっていうのはすごいもんね。
あれはね、また別軸の話としてね、あのおっさん超強いっていうのがあるんですけど。
ねえ。本当ね、あの途中でね、仲間になる、なんか最初ちょっとひねくれた感じのおっさんなんだけど、奥さんね、身重の奥さんと一緒にこう逃げてるおっさんがやたらかっこいいっていう。
だからあの役者さん、マードンソコって言うんですかね、うん、あの方、はい、またあの方が主人公の別の映画今度公開されるんでしょう、なんか。
そうですね、なんかあのバイオレンス系の、ね、
映画。あれ謎の強さでしたよね、あの人で、ほんま。
ねえ。あの人、腕に包帯みたいなの巻いただけでガンガン投げてきました。
いや、ほんまに。なんかそういう、なんていうんやろ、若干リアリティから外れる感じのものもあるんですけど、それも含めてまあおもろかったですよね、
うん。
逆にあのおっさんがいたからこそドラマが生まれた感ありますからね。
うん。まあ結構ね、主人公があんまり喋らないんで。
そうですね。
周りの人は結構ガンガン喋って動いていく感じの、
うん、
ね、作りになってましたもんね。
なんかその基本的にはその主人公の人がね仕事人間でこう、うん、子供にも相手さ子供も相手せずに、まあ、奥さんとも不仲になって離婚しててみたいな感じでね、
うん、
ね子供のなんか言うことを聞いてお母さんに会いたいっていうことを聞いてあげるためにこう、うん、お母さんの住んでいるプサンに向かう電車に乗ったらまさかそこでゾンビパニックがみたいなところで、
は
い、でその中でこうそういうゾンビパニックを通してねこう親子のこう絆みたいなものを取り戻していくっていうまあベタな軸としてはベタな感じの、う
ん、ベタですね
お涙ちょうだい映画やったんですけど
、うん、
意外とそのベタなお涙ちょうだい映画がなんか一周回ってええぞと思って、
うん、ですね
最後の方はちょっとああってちょっと思いましたよ最後、うん、なんか
ねえ最後のね、やっぱ展開とかね、あ、ベタで、こう来るよね、みたいな。いや、
ほんま、超ベタでしたからね、最後に。
ええ。そりゃ、こう来るわな、みたいな。うん。途中のね、あのおっさんとかもやっぱ、あ、そうだよね、この、こういうタイプの人はこうなるよね、みたいな。
そう、だから、登場人物すべてが、ある種の、報道、うんの行動を全ずっとしていくんですけど、
うん、
なんか本当に一周回っていやそうやんなって人としてはそうだよねみたいな感じのこと、うん、そう思いましたよ。なんか野球部のマネージャーと選手のカップルとかもそうやし、老姉妹おばあちゃんの二人の姉妹とか、
はいはい、あそこ良かったですね。
あれもなんか、うん、なんかねなんかわかるわっていうのも変な話なんですけど、うんうん、そうやんなみたいな感じの。なんか納得のいく行動をみんなしてましたよ、なんかこう。うん、やっぱりこう、ね、なんか、ゾンビ映画ってなったら、まあ印象としてはちょっと B 級ホラーみたいな感じに位置付けられて、うん、ある種なんかこう、立ち回りの役をするキャラクターっていうのがなんとなくこう決まっていくじゃないですか。
うん、
で、その中にはこう団体を乱すような、なんか、横暴な奴がいたりとか。
うん、
なんか、その、ただうるさいだけの女がいたりとか。なんか
いますね。
そうなんですけど、今回出てくる人はみんな普通の人なんですよね、基本的には。
うん、そうですね。どっちかというとね。
僕たちが日常生活で出会うただの おっさん、おばはんとかなんですよ、
うん。
で、それぞれに家庭があって、まあ、それぞれに人生があって、みたいなところで、うん、たまたまゾンビパニックに遭っちゃったってなった際に、うん、まあ、みんなどういう行動するんかなっていうところがちょっと熱いところがあって。
うん、
まあ、ロロ姉妹もね、良かったんですけどね。なんか、
うん、
なんか普通になんやろな、別にあの姉妹の人生背景が語られるわけではないんですけど、
うん、
なんかシチュエーションだけでちょっと関係性がわかるような感じの悲しい感じ。
なんかね、あんだけ年取ってより姉妹で二人でこう旅行なのかなんなのかしてる時点でなんかだいぶ悲しい境遇なのかなとかやっぱ想像しちゃうんですよね。
でもまあ二人は仲がいいんですよね、なんかこう。
うん、
なんかこ
う。そう。
あんたはなんとかだよみたいな、おすぎるとピークみたいな感じですよね。うん、なんかお互いにこう、文句とか言いながらも仲がいいみたいな感じ。
うん。その二人がね、こう、ああいう環境になった時に、あの行動を取るのもまあ、なんかわからんでもないかなっていう、気はしないでもないっていう。う
ん、で、またあのね、片割れのおばあちゃんの方がちょっとゾンビになった後に、こう、なんていうの、もう生き残った方のおばあちゃんがまあ、ある種人の嫌さみたいなのを目の当たりにするわけじゃないですか、うん、なんかこう。
ね、周りがみんなね、もうなんか自分のことばっか考えて、そう、うん、こんな環境で生きてるぐらいだったら、みたいな。
あの、瞬間的な絶望感はすごい良かったですよ。うん、なんか、ああ、うん、もうなんかこの世界で生きていても、みたいな感じの、うん。
そうですね。そういうピンポイントのなんか絶望感はたまに挟んできてましたね、あの映画は。なんか。
結構ね、だからその、走るゾンビやからテンポが速いじゃないですか。
うん。
だからこう、襲いかかられて死ぬまで、まあ、死ぬというか、襲いかかられ、ただもう終わりっていうところまでが早いから、
うん、
噛まれたらすぐゾンビになるから、
はい、あの、
ゆっくりとこう悲しんでる暇がないんですよね。
うん、
だから野球部のそのカップルも、うん、
はいはい、
結構最後の方まで頑張ってたんですけど、
うん、
最後バス会社の専門によってこう、マネージャーの女の子の方がこう噛まれてしまうじゃないですか。ね、
うん、
で、そこで、って男が悲しんでるんですけど、すぐ女の子をガバーって、ゾンビになって噛まれるっていう。
ね、
情緒がないんですけど、うん、それが逆になんか物悲しすぎてね、なんか、
うん、
本当にさっきまでただ好きな女の子だったものが、うん、なんかただの獣のモンスターになるっていうあの悲しさ。
でも、実際あんな感じだったらね、あの男の子の気持ち、になるでしょうね、やっぱね。いざ、こう、横で噛まれて、悲しんで、気持ちの整理もつかないうちに、まあ、自分も噛まれるっていうね。
いや、ほんまそうですね、
あ
んなんで。そんな合理的にパッパパッパと逃げなくちゃとか思われへんやろうしね。
あれ、アメリカのゾンビ映画だったら、なんか、それなりに人、ちょっと泣いて別れちゃいそうですけどね。
そうですね、死ぬまで時間ありそうですもんね。
ね、うん。
結構今回容赦ないですからね、そこなんか。
うん、テンポは本当早いんですよね。
ただまあ、どん底のシーンだけやたらと長いっていう。もう素手でバッサバッサゾンビをもう、うん、なんか拳で解決していってましたから。あれすげえな、思って。
うん。いろいろ武器拾ってね、あの、機動隊の盾だの、棍棒だの拾ったのに自分は殴るっていう。
腕にちょっと巻くだけで頑張るっていう。
一番前あんたなのかっていう、すごい攻めの姿勢でしたよね。いろいろこう頭使ってクリアするところもあるのに結局最後は殴るんだと。
そうなんですよね。なんか、とりあえずそのね、車両が離れ離れになって会いたい人たちのところに行くにはゾンビの詰まった車両行かなあかんってなった際に、うん、どうすんのかなって言ったら行くかっつって普通になんか覚悟を決めてガンガン進むっていう。
なんかもうちょっとないのかなっていうね。
ただあのトンネルに入ったらゾンビ止まるっていうのは、ああ、なるほどなって思いましたね。うん、
あれいいですね。
その間にちょっとこそこそっと前に進むっていう。
あれでも韓国の電車って未だにトンネルで消えたりするんですかね。
わかんない。
それともあれは非常時で電気が足んなかったとかそういうことなんですかね。
まあそういう都合のいい設定かもしれないですね。
で、暗くなると見えないっていう。
これあの暗くなった間にこう、あの、網棚のところを張って前に進むって、うんうん、あ、なんかめっちゃベタやけどわかる気すると思います。
まあ一応安全地帯そこだわっていう、
ね。基本的にゾンビが音に反応するゾンビだから、もう、こっそり行くみたいな。
うん。
急に電話鳴るとかね、ベタな感じ。
あと、妊婦さんやたら頑張るっていうね。
妊婦すげえですよね、なんか。
なんであの、ゾンビ映画の妊婦さんはみんなアクションがすごい派手なんでしょうね。
いやー、やっぱりこう、なんその、簡単に死ねないこの、生に対する執着が、そうさせるんじゃないですか。
でもそんなに
動けんだ。命じゃない。破水したらどうすんのみたいな感じ、
うん。そんなに走ったりね。
若干生まれかけてませんでしたっけあの人なんか。
なんかちょっと辛そうでした、
ね、そうでしょ。生まれかけ、ね、生まれるんかなと思いましたから、
ね、うん。あそこで生まれたらもうパニックですよ。
俺もなんか最終的には結局ね、なんか子供と、うん、女の子の子供と妊婦さんだけが生き残るっていう、言っちゃいましたけど、うん、ラスト。
ええ。これ、一応ネタバレですよって最初につけといた方がいいんじゃないでしょうか。
そうですね。もうネタバレでいきます。
うん、ネタバレで。
まあ、ただまあ、明らかに順当に死ぬやつが死んでいきますけどね、普通に。
そうですね。うん、嫌なおっさんとかもね、そうそうそう、やっぱ死ぬなとか、うん、そっち側についたやつみんな死ぬなとか、わかりやすく。
一番可愛さやったのが、運転手の人ね、なんか。運転手のおっさん。
一生懸命頑張ってた
のに。そう、あのおっさんね、いろんなシチュエーションでね、なんか、みんなを助けようと結構頑張ってたんですけど、うん、最後その優しさがあだになって死ぬっていう。
ねえ。結構ちゃんと計画的にこう、釜山へね、向かおうといろいろ頑張って、乗客のことも考えつつ、待ってあげたりとかしてたのに。
ちゃんとなんていうんやろう、この、ああいうね、なんか、状況においてもちゃんとこう、仕事を全うしようみたいな感じで、
うん、
ちょっとスリーナインの車掌を思い出しましたよ、僕は。
そうか、いいっすね。なんか自分だけ逃げちゃうとかもありそうですけどね。そう。
だからすごい、全うに仕事をね、なんか、遂行していたところが好感も出ましたけど。うん、
そうですね、なかなかゾンビ表現も、最初の方、結構激しいっていうか、面白かったんですけどね。
結構駅で襲いかかってくる様は良かったですよ、うん。なんかバッタバタバタと、うん、屋根から落ちてくるところとか、
はいはい、
バンバン落ちてくるところとか。
ワールドウォーゼットの、
ね、そうですね。
ゾンビの波を小さくした版みたいな感じの。
津波のように来るっていう。う
ん、あれはあれで面白い表現で。
まあ走るゾンビで体的にも損傷がないから、めっちゃみんな元気なんですよね、うん、基本的に。なんか殴ろうが落ちようが高いところから落ちようが、うん、もう次からつけと関係なく襲いかかってくるっていう。
ボトボト落ちていますもんね。
やっぱ電車やから、駅からこう発車するときに、ゾンビも並行してこう、ホームをバーッと走ってくる
ん
です
よ、
ね。
うん、
で、電車にバーンって激突してそのまま散っていくみたいな、ああいう電車ならではの感じとかも、良かったですね、うん。
結構わかりやすい、こう、盛り上がるシチュエーションをいっぱいこう詰め込んで、ちょっと漫画的になりそうなところもありつつ、うん。
走る電車の最後尾にゾンビたちが追いついてこう、わらわらわらってこうしがみついて、
だんだんとこう、
ゾンビの上をゾンビが歩き近づいてくるみたいな感じの、ああいうとこも良かったですね。
絵的にはちょっと笑っちゃいますよ、ね。いっぱい引きずられて。
そうなんですよね。なんかまあ、ちょっと軸間違えたギャグみたいな感じのとこありましたけどね。
結構ね、コメディになりかけてるところをまあ、なんとかアクションものとして、収めたかなっていう。
いや、ほんとだから、単純にこうね、ゾンビパニック、面白娯楽としては良かったんちゃうかなって思いますよ、ほんと。
まあ、初めてね、ゾンビ映画とか見るにも、このぐらいのとこから見ると、なかなか、いいんじゃないでしょうかね。うん、最近なんかゾンビものって言うと、ゾンビコメディの方が有名になっちゃって、
うん、
笑えるのが当たり前なんだと思ってる人もいるらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
若い人とかと。
ゾンビイコールギャグみたいな。
ゾンビイコールコメディホラーみたいな。
へえ。
うん、多分ゾンビランドとかああいうのが。
なるほど。
流行りすぎたのか。
まあ、ガチに作ったら、そんなおもろいもんでもないじゃないですか、実際ゾンビ映画って。ほんま、好み分かれるみたいな感じで。うん、
そうなんですよね。うん。そういった意味では、まあ、アニメ版のソウルステーションの方が僕は、雰囲気は好きですけどね。
そうですね。どっちかってああいう悲哀的な方が僕らの好みではありましたね。
うん。
なんか一応あれでしょ？その監督の方っていうのは基本的にこの社会風刺を得意とするような表現方法の方なん
ですね。うん、みたいですね。
なんか。うん、だからソウルステーションアニメ映画の方もなんか、こう韓国の社会のこの底辺とギャップみたいな、
うん。
描いたみたいな感じなところがあって。うん、普通にね、もう、
ね、
うん、もう出だしからして悲しいんですよ、なんかもう。普通になんか、まあ言ったら、ね、新幹線ワイナラエクスプレスの主人公は、どっちかやったら、まあファイナンシャルプランナーみたいな感じの、
うん、
なんか先物取引の
会社で
働いてるね、
人ですけど、
そこそこの富裕層でみたいな、仕事人間で、まあ家族との、なんか関係性は、まあ歪んでるかもしれないけれども、まあ社会的には安定した職業についてて、
うん、
まあ裕福な感じのって感じなんですけど。
そうですね。
ソロテーションの方はなんかほんま、もう、ホームレスから始まりますから、
話が。そうですね。あの下りはちょっと悲しいですね。
むちゃくちゃ悲しかったですね。本当になんかホームレスの兄弟で兄貴が噛まれて、って、うん、すいませんって、なんて言うんやろ、演技もすごいんですよ。うん、もう、パッと見るからに、あ、もうこの人はもう社会ではちょっとこう、適応していけてないよなっていう感じがすぐ見てわかるような感じのね。あ、もうなんか、ああ、もう適応してこれてなかったなっていう、物悲しさなんか。
なんかどこ行ってもね、相手にされなくて。
またそのホームでその中でもこう ね、カーストみたいなのがあって。
そう。さらに底辺で追い出されちゃうみたいな
のが。マジで行けよって。めっちゃかわいそうと思って。
で、死んじゃったよって、もうそのまんま言う、兄貴が死んじゃったよ。
もう悲しい。
あの泣き方とかね、ただ泣くんじゃないっていう。
薬を分けてくれませんかつって、うんうん、もう今閉めるとこなんだけど、とか言って、いや、すいませんって、兄貴がちょっと傷を負ってしまって、って言って、もう仕方ないね、って言ったら、お金がこれしかないから、バラで言ってほしいんですけど、って、めっちゃ悲しいとか思って。
ね、それでも栄養ドリンク買っちゃうんだ、みたいな。
いや、そうですね。
その人間臭さとかも、なんだろうな、やっぱこの人ダメなんだなっていう。そう、
分かってなさみたいな感じなんかね、なんかすごいなんか表現されてるな、思って。ほんま、主人公も、ソウルステーションの主人公もね、言ったらその、家出をして、
うん、
まあ、ある種夜の職業として自分の体を売りながら生活をしている女の子みたいなのが、まあ主人公なわけなんですけども。
はい。
もうなんかね、ほんと救いようないじゃないですか、出てくる人たちが。なんかね、何やろう。ほんまね、途中なんか、家に帰りたいって言うんですよね、女とかね。じゃあ一緒にこう逃げてるホームレスのおっさんがもう、うん、年かいだ、おっさんすよ、どっちかでもおじいちゃんで、うん、もう、あとし、うん、追い先行くばっかみたいな感じなおじいちゃんが、うん、俺も帰りてえけど、家がねえんだよって言うんですよね。
なんだろうな、その。
めっちゃ悲しい。
切なさ。
いや、だからほんとね、これ、うん、ほんまやなって、こう、生き残ってどうするんと思って。
うん。
なんか、生き残ったところで、なんか。
先がない人たちが一生懸命生きようとするみたいな、なんか、そんなに生きてても死んでてもね、ぶっちゃけ変わんねえじゃないかぐらいの人たちが一生懸命生きてるのがあれがいいんですよ。
そうなんですよね。真っ先にまずホームレスから襲われますからね。なんか、
うん、
ホームレスが生きるために必死っていうなんか、ねえ、なんか、ある種の矛盾じゃないのかみたいなところも感じられるんですけど、それでも人は生きたいんだな、みたいな感じでね。
結構ね、辛い、
辛いですよね。
機動隊とかも包囲するけど、結局人間を閉じ込めるだけでこう、役に立たねえとか。もう、定番を呼んで、悲しいですね。女の子もね、あんな安い宿に泊まって、それで宿代も払えねえとか、男は紐だしみたいな、もうどうしようもない。
どうしようもない。で、お父さんに会いたいよ、つってね、お父さんが思ったら違うっていう。うん、あれも、あのミスリードもすげえなとか思って。
すごいっすよね。いや、あれはなかなか、途中でもしかしてなんか、これおかしいんじゃねえかなとは思いましたけど、いや、なかなか面白かったですね、あの最後。
あの、親父もね、なんかね、なんかもう明らかに悪じゃないですか、もうなんか、うん、もう夜の闇の世界で生きてる人間みたいな感じで、うん、あの、紐のからしもあっさりと壊されたりしてね。もう、なんかボス食いようないわっていう。
あそこ結構あっさり殺されましたよね。
そうなんですよ。だからもうちょっと。やり慣れてるんですよ、うん、あのおっさんはもう。
あ、すごいな。あの映画、いいところはやっぱゾンビメインじゃないのがやっぱいいですね、あれ。
そうなんですよね。
そういうのやっぱ好きなんですよね。
巻き起こってるのは結局なんかね、その家がない人たちの、なんか、悲哀。
うんうん。
で、また、女の子、まあ、言ったら、まあ、なんか、根底になるのって金返せじゃないですか、基本的に。
なんか、その、社会の歪みとかね、貧富の差とか、社会の歪みとか、そういうのがメインにあって、そこでゾンビパニック起こったらどうなるみたいな。な
最終的にあのおっさんが打ったことで、おいおい、金返す前に死ぬなよ、やったんですからね。
クズすぎる。
あ、やっぱそんな状況でも執着はそっちなんだみたいな感じ、
うんうん、ねえ、ひどいけどいい話だったな。
あれはね、ソウルステーションはなんか良かったっすね、うん、なんかこう本当にこう何やろうな、誰にも感情移入できないんですけど、 なんか、登場人物としては。
誰にも。
誰にも感情できないですよね。できないんですけど、なんか、愛すべき人たちなんですよ、みんな。
そうですね。新幹線はまだね、若干のヒーロー性がありますからね。そうな
んですよね。新幹線はどっちかヒーロー物語ですよね。うん、子供のために頑張るお父さんみたいな感じの。
うん。
まあ言ったら、主人公のね、お父さんも、まあ、どん底も、結局、この子供のために、まあ、妻のために、うん、まあ、弱き者のために戦うってところじゃないですか。
そうですね。
野球部のカップルにしてもね。
はいはい。
まあ、弱き者を守るために男が奮い立つみたいなところが分かりやすいヒーロー物語やったと思うんですけど。
うん、
ほんまに、ソウルステーションの方は、弱き者が頑張って生きるっていう。
うん、でも結果ただただ死にたくない
って。そうそう。死にたくないよーつって。
何がしたいわけでもないし、希望もないんだけど死にたくはない。
そうなんですよね。モチベーションとか関係なく、死にたくないだけでこう、頑張る。うん、本当それって。人の
全然幸せが来ないっていう。
最後、最後、いや、ほんま最後。何しても無理みたいなところが最後でしたから。なんか最後結局結局なんか逃げれると思ったら、まあ、こう、ついたてがされてても、こっち来んなみたいな感じで、方位というかもう、バリゲード立てられて、なんか、まあ、感染してる可能性があるからかと思うんですけど、だそこでね、なんか、後ろからゾンビが来るけど、お前にも行かれへんみたいな状態の時に、我々ご存知の川崎さんにそっくりな、なんか、丸坊主の背の高い男の人の、はい、死に様とかもね、なんか悲しいものがありましたよ、なんか。めっちゃ悲しい
と思って。悲しい。
なんかね、なんやろな、こう、やっぱ自分の命大事。なので、なんか、見知らぬ人がピンチであったらハラハラするけど、助けにはいけない。でもやっぱ人として助けに行ってしまった。
うん、
結果自分死ぬっていう、もうなんか、うんって、わかるなって。
そこでちょっとなんか、いいとこ出しちゃったなっていうね。普段だったらやんないんだろうけど。
でも人としてやってしまったんでしょうね。なんか見捨てておけなかったんでしょうね、川崎さんは。うん、
ねえ、川崎さんいい人だったな、うん、惜しい人を亡くしましたね。
本当にあれ惜しい人を亡くした、うんね。ちょっとしか出てきてなかったんですけど、シーン的には。
なかなかいい役を、やってましたね。
そんな人たちのばっかりですからね、ソウルステーションの方は本も。
うん。ぜひね、新幹線見て面白かった人は一応そっちもね、見ていただけたら、
そう
ですね。まあ、全然方向性が違うんでちょっと好き嫌いは相当分かれそうなんですけど。
本当作品のトーンのギャップすごいからね、なんか。
うん。同じ監督が作ってるような気はしないんですけど。うん。
いやー、でも本当ね、ああいう、こういう映画はね、やっぱ自分やったらどうするかっていう妄想がはかどるなと思いますよ。
うん。ですよね。
僕新幹線の方では多分生き残れないですね。やっぱね、走るゾンビの世界ではちょっと無理っすわ、うん、なんか。
うん、どう考えても無理
です。無理っすね。なんかホームレスとかもよく走るな思いましたか、普通に。
みんなね。
もう俺は無理やな。もうあれで追いつかれるわ、もう普通に。
絶対閉じこもってても先がないし。
そうなんですよ。
逃げらんないし。
そうなんですよね。
あダメですわ。
あとやっぱりこう新幹線ワンナルエクスプレスの方で思いましたけど、この、
はい。
この初動大切やなと思うんですよ。
あ、最初の方の人。
最初の、やっぱ最初の方の、なんか女の人が、なんか慌てて、電車の中に駆け込んでくるじゃないですか。明らかにゾンビが感染してる子が、
はいはいはい。噛まれてるなっていう感じの人が、
ね。あれが一応あれでしょ、なんか、ソウルステーションで主人公女の子の声を当ててた人なんですってね、あれが。
みたいですね。だ一応そこなんか繋がりがある感じがしますけども。
で、子の様子のおかしさを見た時にこれゾンビかなって気づけるかどうかですよね。だからいつも思うんですけど、ゾンビ世界の映画の人たちは、あなたたちの世界にはゾンビという映画はないのかってめっちゃ思うんですよ。
うん、ないんでしょうね。
これもしかしてゾンビじゃねって思う人いるよなと思うんですけど、はい、おらへんのかなって、
うん。だって僕らだったら絶対なんか動きのおかしい人見たら、
あ、やばい
って思うじゃないですか。
ね、やばい。
これやばいぞっていう。
逃げろ逃げろって。
ねえ。
で、またその時のこう判断難しいのか、こっち走る方かどっちやっていう。どっちやこれはって。
でもまあ、走るんでしょうね。
走る方やったらもうアウトやな。どうしよっかな、マジで、ほんま。電車の中であんないけどどうします？通勤時とか。
いや、もうトイレにこもるでしょうね。
通勤時とかバー乗っとったら、なんかめっちゃ後ろの方から、あー、うわー、うわー、リロリローとかなんか声が聞こえて、
あ、
完全にその雰囲気でやばい感があるじゃないですか。あって。
それはもう多分諦めるかもしれないですよね。これもう無理だな、俺みたいな。
次の駅で降りようと思っても次の駅にはもうホームにいっぱいおるわけですよ、ゾンビがね。
ありますよ。開いた瞬間にもう、わーってなるわけですよ。無理だな。
頑張って網棚の上に登ってこう、じっとしとくっていう。
ああ。引きずり下ろされそうですけどね、網棚。あんなに都合よくいかないでしょうね、きっと。
そうやな。やっぱ手の届く範囲すぎますね、電車の中は。
うん、電車の中大抵手届きますからね、うん。ちっちゃいし。逃げる場所ないですから、もう窓から出たら死んじゃうし。
あの、やっぱちょっと、車両の間にあるトイレっていうのはね、すごいこう、あ、隠れるところに持ってこいやなと思ったんですけど、うん、一旦隠れても出ていくタイミングがないっていう。
ないですよね、あれ。いつになっても救ってもらえないですから。
そうなんですよね。電車結構まずいよな。
電車乗った時点でダメな気がします
ね。そうですね。もう、限られてますからね、どこまで逃げたところで。
うん、運転席でこう、締め切ることができるんだったらまだ多少はいいかもしれない
です。そうですね。ちょっと窓ガラスを割った屋根に映るって普通の人できるんですかね。
いや、まあ、僕はできないと思う。
やっぱ無理なもんなんですかね、よく映画でやってますけど。
そんなね、トム・クルーズ的なことはなかなか、うん、無理なんかな。できないですよね。
あれ、電車やったら無理やな、襲われて終わりやな。
うん、無理でしょうね。普通に街中の方がまだ可能性がありそうな気がします。
そうですね。やっぱりその、ソウルステーションの方でもこう屋根伝って逃げたりとかしてて、うん、ある種頑張ったらちょっと、なんとか頑張れそうな気もせんでもないなっていう。そう。
どっかの屋上にこもるとかね。うん、助けてもらえるまで。
そうですね。手の届かない範囲にいるっていうのは大切ですよね。あの系で。う
ん、ね。
走るゾンビのようわからんところがね、どこまで人間の行動するのかなっていう、階段登ったりはするけど、うんなんか掴んで登ってきたらすんのかなとか、なんか壁を。
結構今回のはやってましたよね。
そうなんですよね。
映画によっては全然その、走るけど、登ったりしないやつもいますもんね。
そうそうそう。壁があったら乗り越えてくるのだろうか否かみたいなところは結構生き残りポイントやなと思うんですけどね。
うん。どうなんすかね。その辺は映画によって都合良さがない。
そうなんですよ。いや、だから本当に自分が通勤時、やばい、ゾンビ来たってなった時に、どのゾンビだっていう、どのゾンビだろうっていう判別を、どこでするかですね。それによってこう生き残る時間が変わってきますよね。
うんうん、ノロノロならね、まだなんとかなるかもしれないっていう、数によってですけど。
ノロノロの場合の、その一番最初って結構危うくないですかなんか。言ったら、具合悪い人がどうかちょっとわからへん時あるじゃないですか。明らかに見た目が腐った死体やったらもう完全ダメですけど、あれなんか調子悪いんかなみたいな時に大丈夫ですかって言うたらそいつまず構われるじゃないですか。
うん。
でも人としてやっぱこうね、大丈夫ですかって言ってしまうじゃないですか。
倒れててね。
そうそう。
ちょっとね、様子見に行っちゃうかもしれない
です
ね。そ
うでしょ。なんかすごい自分の近くに歩いてた人が急にゴホゴホとか言って倒れて、バタって。
ああ。
やばって。
それダメだよ。
あかんパターンでしょ。
それダメだよ。
行ってまうでしょ。
近寄っちゃいけないんじゃないでしょうか。
急に倒れて。おい、脈が止まってるぞとか言って。
ああ、それダメです、
ね。あかんパターンでしょ。急に目がカーって開いて、ガボーって噛まれるんですよ。
のけぞって急に叫び出しますよ、それ。
よくあるのが、なんだこのおっさん、いてて噛むなってみたいな感じの。
ああ。
わかんパターンだ。いやー、
いきなりかって。いきなり噛みつきやがった、こいつみたいな。
そうそうそう。あのセリフが出たらもうアウトです。
うん、ダメだなぁ。いや、まあ。なかなか面白い。久しぶりにこう、あまり悲壮感のないゾンビ映画というか。
そうですね。あと、ほどよい週末感やっぱありましたね。ソウルステーションなんかも最後結局、もう、和訳者になってたし、
うん。そうですね。
街の前景とか和訳者になってたし、うん。やっぱりこの新幹線、ワイナルエクスプレスの方も、その、プサンに着いたから、じゃあなんだみたいなところはもう、絶望しかないじゃないですか、なんかもう。
あれだってもう、プサン以外はほぼダメってことですもんね。
そう、ほんま壊滅みたいな感じになってたから。
プサンは海沿いの街だから、海に逃げるのかもしれないですけど、海外も多分同じようになってるでしょうね、じゃああれ。
あれは、原因としては、なんか工場が原因みたいな感じになってませんでした、なんか。
なんか最初に鹿が、ね、引かれてました
もんね。人だけじゃないんだ、みたいな感じの。あかんパターンですよね、あれ。
絶対飛行機乗ってる人もいるでしょうしね。
ああ、生き残ってももうダメなパターンですね、もう。
ダメでしょうね。
ま 久々にね、なんか、俺やったらどうするかなみたいなことを考えましたね、なんか。
お死にたくないんだって。
いやー、ほんまな、わかるわーと思ったらほんま、なんか理由ない、ほんま、ただ理由ないですよね。なんか死にたくない理由なんかないんですよ。うん、死にたくないわーなんですよね。
ねえ。
でも結局ホームレスの、なんか、初老のおじいちゃんも、最終的にはなんか、軍隊に撃たれて死んでましたから。
ねえ。そこで死んじゃうのかわいそうだなっていう。
しかもなんか、これだけ国に尽くしたのにつって死んでいったんですよ。めっちゃかわいそうじゃないですか、ほんま。超かわいそう。
本当に。救いのない。
ないんですよ、ね。
何の救いもない映画で、あれはあれでいいです
よ。なんかほんまちょっと、なんやろね。まあまあまあ、なんか、深く何かを考えるようなものではないと思うんですけど、まあ面白かったんで、ちょっと見ていただきたいなと。うん、
はい。
はい。まあそういう他愛もな話で今回終わっていきましょうかね。
はい。そうですね。
はい。
この監督の新作のサイコキネシスって映画もネットフリックスにあるので。
ああ、そうなんですか。
よかったら見ていただけると。
ネットフリックスもう一回入ろうかな。なんか、シャークネード見終わったから切ってもうたんですよね。
シャークネード。
意外とプライムよりもネットフリックスの方がちょっと面白げなやつがあるんですよね。
まあオリジナルがちょっと強い感じはありますね。
そうなんですよ。そうか。新しいのあるんですね。
そんなめちゃめちゃ面白いわけではないですけど。
まあ、4、3歩。
ええ。なんか普通のおっさんが突然超能力を持っちゃうっていう、よくありそうな話なんですけど。まあ、ちょっと少年漫画的で面白かったです。
犬屋敷的な感じですか？
ああ、まあ、系統的にはだいぶ近いかもしれないですね。ちょっと悲しい、ダメなおっさんがっていう。
いいですね。その、ほんとどこにでもいるような、誰もが共感できるようなご主人公みたいな。
ぜひ。
はい。じゃあ、とりあえず終わりましょうかね。
はい。
はい、お送りしたのは沢田信也と、
ダメでした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
ありがとうございます。